僕の帽子の話。有島武雄。僕の帽子は、お父さんが東京から買ってきてくださったのです。値段は2円80銭で、格好もいいし、那覇も上等です。お父さんが大切にしなければならないとおっしゃいました。僕もその帽子が好きだから大切にしています。夜は寝るときも手に持って寝ます。綴り方のときにこういう作文を出したら、先生がみんなにそれを読んで聞かせて、寝るときも手に持って寝ます。寝るときも手に持って寝ます。と、二度。そのところを繰り返して、わははは、と、お笑いになりました。みんなも、先生が大きな口を開いて、お笑いになるのを見ると、一緒になって笑いました。僕もおかしくなって笑いました。そうしたらみんなが、なおのこと笑いました。その大切な帽子がなくなってしまったのですから、僕は本当に困りました。いつもの通り、ごきげんようをして、本の包みを枕元に置いて、帽子のピカピカ光る日差しをつまんで寝たことだけは、ちゃんと覚えているのですが、それがどこへか見えなくなったのです。目を覚ましたら、本の包みはちゃんと枕元にありましたけれども、帽子はありませんでした。僕は驚いて、半分寝床から起き上がって、あっちこっちを見回しました。お父さんもお母さんも、何にも知らないように、僕のそばでよく寝てらっしゃいます。僕はお母さんを起こそうかと、ちょっと思いましたが、お母さんが、お前さんはお寝ぼけね。ここにちゃんとあるじゃありませんか。と言いながら、わけなく見つけ出してもなさると、少し恥ずかしいと思って、起こすのをやめて、買い巻きの袖をまくり上げたり、枕の近所を探してみたりしたけれども、やっぱりありません。よく探してみたら、すぐ出てくるだろうと、初めのうちは思って、それほど心配はしなかったけれども、いくらそこいらを探しても、どうしても出てこようとはしないので、だんだん心配になってきて、しまいには、喉が干からびるほど心配になってしまいました。寝床の裾の方もまくってみました。もしや、手に持ったままで、帽子のありかを探しているのではないかと思って、両手を目の前に突き出して、手のひらと手の甲と、指の間とを、よく調べてもみました。ありません。僕は胸がドキドキしてきました。昨日買っていただいた読本の字引きが一番大切で、その次に大切なのは帽子なんだから。僕は悲しくなりだしました。涙が目にいっぱい溜まってきました。僕は、泣いたってダメだよ、と、涙を叱りつけながら、そっと寝床を抜け出して、本棚のところに行って、上から下まで、よく見ましたけれども、帽子らしいものは見えません。僕は、本当に困ってしまいました。帽子を持って寝たのは、一昨日の晩で、昨夜はひょっとすると、そうするのを忘れたのかもしれない。とふと、 その時思いました。そう思うと、持って寝たようでもあり、持つのを忘れて寝たようでもあります。きっと忘れたんだ。そんなら、中の口に置き忘れてあるんだ。僕は飛び上がるほど嬉しくなりました。中の口の帽子掛けに、ひさしのピカピカ光った帽子が、知らん顔をしてぶら下がっているんだ。何のこったと思うと、僕は一人でに面白くなって、ふすまをガラッと勢いよく開けましたが、その音にお父さんやお母さんが目をお覚ましになると大変だと思って、後ろを振り返ってみました。物音にすぐ目の覚めるお母さんも、その時はよく寝ていらっしゃいました。僕はそーっと襖を閉めて、中の口の方に行きました。いつでもそこの電灯は消してあるはずなのに、その晩ばかりは昼のように明るくなっていました。何でもよく見えました。中の口の帽子掛けには、お父さんの帽子の隣に、僕の帽子が威張り腐ってかかっているに違いないとは思いましたが、なんだかやはり心配で、僕はそこに行くまで、なるべくそっちの方を向きませんでした。そしてしっかりその前に来てから、バーをするように、急に上を向いてみました。お父さんの茶色の帽子だけが、知らん顔をしてかかっていました。あるに違いないと思っていた僕の帽子は、やはりそこにもありませんでした。僕は、せかせかした気持ちになって、あっちこっちを見回しました。そうしたら、中の口の格子戸に、黒いものが挟まっているのを見つけ出しました。電灯の光でよく見ると、驚いたことには、それが僕の帽子らしいのです。僕は夢中になって、そこにあった草履を引っ掛けて飛び出しました。そして格子戸を開けて、ひしゃげた帽子を拾おうとしたら、不思議にも格子戸が一人でに音もなく開いて、帽子がひょいっと往来の方へ転がり出しました。格子戸の向こうには、雨戸が閉まっているはずなのに、今夜に限ってそれも開いていました。けれども僕はそんなことを考えてはいられませんでした。帽子がどこかに見えなくならないうちにと思って、慌てて僕も格子戸の空き間から駆け出しました。見ると帽子は、投げられた円盤のように、二三軒先をくるくると回っていきます。風もないのに、不思議なことでした。僕は何しろ一生懸命に駆け出して、帽子に追いつきました。まあよかった、と安心しながら、それを拾おうとすると、帽子は、上手に僕の手から抜け出して、コロコロと二三軒先に転がっていくではありませんか。僕は大急ぎで立ち上がって、また後追いかけました。そんな風にして、帽子は僕につかまりそうになると、二軒転がり、三軒転がりして、どこまでも僕から逃げ延びました。四つ角の学校の道具を売っているおばさんのところまで来ると帽子のやつ。そこに立ち止まって コマのように三四辺横回りをしたかと思うと、調子をつけるつもりかちょっと飛び上がって地面に落ちるや否や学校の方を向いて驚くほど早く走り始めました。みるみる歯医者のうちの前を通り過ぎて、始終僕たちをからかう小僧のいる酒屋の天水桶に飛び乗って、そこでまたキリキリ舞いをして桶の向こうに落ちたと思うと、今度は蓮向こうの三軒長屋の格子窓の中ほどのところを風に吹きつけられたようにかすめて通って、それから往来の上を人通りがないのでいい気になって走ります。僕も帽子の走る通りを右に行ったり左に行ったりしながら追いかけました。夜のことだからそこいらは気味の悪いほど暗いのだけれども、帽子だけははっきりとしていて気象までちゃんと見えていました。それなのに帽子はどうしてもつかまりません。はじめのうちは面白くも思いましたが、そのうちに悔しくなり、腹が立ち、しまいには情けなくなって泣き出しそうになりました。それでも僕は我慢していました。そして、おい、待ってくれ、と声を出してしまいました。人間の言葉が帽子にわかるはずはないと思いながらも、声を出さずにはいられなくなってしまったのです。そうしたらどうでしょう、帽子が、その時はもう学校の正門のところまで来ていましたが、急に立ち止まってこっちを振り向いて、やーい、追いつかれるものなら追いついてみろ、と言いました。確かに帽子がそう言ったのです。それを聞くと、僕は、何クソ、と負けない気が出て、いきなりその帽子に飛びつこうとしましたら、帽子も僕も一緒になって、学校の正門の鉄の扉を何の苦もなく突き抜けていました。あっと思うと僕は梅組の教室の中にいました。僕の組は松組なのに、どうして梅組に入り込んだかわかりません。飯本先生が一銭銅貨を一枚みんなに見せていらっしゃいました。これを何枚飲むとお腹の痛みが治りますか、とお聞きになりました。一枚飲むと治ります、とすぐ答えたのは暴れ坊主の栗原です。先生が頭を振られました。二枚です、と今度はおとなしい伊藤が手を挙げながら言いました。よろしい、その通り。僕は伊藤はやはりよくできるのだなと感心しました。おや、僕の帽子はどうしたろうと、今まで先生の手にある銅貨にばかり気を取られていた僕は、不意に気がつくと大急ぎでそこらを見回しました。どこで見失ったか、そこいらに帽子はいませんでした。僕は慌てて教室を飛び出しました。広い野原に来ていました。どっちを見ても短い草ばかり生えた広い野です。真っ暗に曇った空に、僕の帽子が黒い月のように高くぶら下がっています。とても手も何も届きはしません。 飛行機に乗って追いかけても、そこまでは行けそうにありません。僕は声も出なくなって、恨めしくそれを見つめながら、地団駄を踏むばかりでした。けれども、いくら地団駄を踏んで睨みつけても、帽子の方は平気な顔をして、そっぽを向いているばかりです。こっちから何か言いかけても、返事もしてやらないぞ、というような意地悪な顔をしています。お父さんに、帽子が逃げ出して、天に昇って、真っ黒なお月様になりました、と言ったところが、とても信じてくださりそうにはありませんし、明日からは、帽子なしで、学校にも通わなければならないのです。こんな馬鹿げたことがあるものでしょうか。あれほど大事に可愛がってやっていたのに、帽子はどうして僕をこんなに困らせなければいられないのでしょう。僕はなお悔しくなりました。そうしたら、また涙という厄介者が両方の目からポタポタと流れ出してきました。野原はだんだん暗くなっていきます。どちらを見ても、人っ子一人いませんし、人のうちらしい日の光も見えません。どういうふうにして、家に帰れるのか、それさえわからなくなってしまいました。今までそれは、考えてはいないことでした。ひょっとしたらタヌキが帽子に化けて、僕をいじめるのではないかしら。タヌキが化けるなんて、大嘘だと思っていたのですが、その時ばかりはどうも、そうらしい気がして、仕方がなくなり始めました。帽子を売っていた東京の店が、タヌキの巣で、お父さんが化かされていたんだ。タヌキが僕を山の中に連れ込んでいくために、第一にお父さんを化かしたんだ。僕はだんだん気味が悪くなって、そっと帽子を見上げてみました。そうしたら、真っ黒なお月様のような帽子が、小さく丸まったタヌキのようにも見えました。そうかと思うと、やはり僕の大事な帽子でした。その時、遠くの方で僕の名前を呼ぶ声が聞こえ始めました。泣くような声もしました。いよいよタヌキの親方が来たのかなと思うと、僕は恐ろしさに、背骨がぎゅっと縮み上がりました。ふと僕の目の前に、僕のお父さんとお母さんとが寝巻きのままで、目を泣き晴らしながら、大騒ぎをして僕の名を呼びながら、探し物をしていらっしゃいます。それを見ると、僕は、悲しさと嬉しさが一緒になって、いきなり飛びつこうとしましたが、やはりお父さんもお母さんも、タヌキの化けたのではないかと、ふと気がつくと、なんだか薄気味が悪くなって、飛びつくのをやめました。そしてよく、二人を見ていました。お父さんもお母さんも、僕がついそばにいるのに、少しも気がつかないらしく。お母さんは、僕の名を呼び続けながら、タンスの引き出しを一生懸命に訪ねていらっしゃるし、お父さんは、涙で曇る眼鏡を拭きながら、本棚の本を片っ端から取り出して見ていらっしゃいます。 そうです。そこには、うちにある通りの本棚とタンストが、来ていたのです。僕は、いくらそんなところを探したって、僕はいるものかと思いながら、しばらくは、見つけられないのをいいことにして黙って見ていました。どうもあれが、この本の中にいないはずはないのだがな。とやがて、お父さんがお母さんにおっしゃいます。いいえ、そんなところにはいません。またこのタンスの引き出しに隠れたなりで、いつの間にか寝込んだに違いありません。月の光が暗いので、ちっとも見つかりはしない。とお母さんは、イライラするように泣きながら、お父さんに返事をしていられます。やはりそれは、本当のお父さんとお母さんでした。それに違いありませんでした。あんなに僕のことを思ってくれる、お父さんやお母さんが、他にあるはずないのですもの。僕は急に勇気が出てきて、顔中が、ニコニコ笑いになりかけてきました。わっと言って、二人を驚かしてあげようと思って、いきなり大きな声を出して、二人の方に走り寄りました。ところがどうしたことでしょう。僕の体は、学校の鉄の扉を何の苦もなく通り抜けたように、お父さんとお母さんとを空気のように通り抜けてしまいました。僕は驚いて振り返ってみました。お父さんとお母さんとは、そんなことがあったのは、少しも知らないように、相変わらず、本棚とタンスをいじくっていらっしゃいました。僕はもう一度、二人の方に進み寄って、二人に手をかけてみました。そうしたら、二人ばかりではなく、本棚までもタンスまで、空気と同じように、触ることができません。それを知ってか知らないでか、二人は前の通り一生懸命に、泣きながら、しきりと僕の名を呼んで、僕を探していらっしゃいます。僕も声を立てました。だんだん大きく声を立てました。お父さん、お母さん、僕ここにいるんですよ。お父さん、お母さん。けれどもダメでした。お父さんもお母さんも、僕のそこにいることは少しも気づかないで、夢中になって僕の意もしないところを探していらっしゃるんです。僕は情けなくなって、本当においおい声を出して泣いてやろうかと思うくらいでした。そうしたら僕の心にえらい知恵が湧いてきました。あのたぬき帽子が天のところでいたずらをしているので、お父さんやお母さんは僕のいるのがお分かりにならないんだ。そうだ、あの帽子に化けているたぬき親父は征伐するより他はない、そう思いました。で、僕は空中にぶら下がっている帽子をめがけて飛びついて、それをいじめて、白状させてやろうと思いました。僕は、高飛びの身構えをしました。レディー、オンゼマーク。ゲッセット、ゴー。力いっぱい跳ね上がったかと思うと、僕の体は、どこまでもどこまでも上の方へと、登っていきます。面白いように登っていきます。とうとう帽子のところに来ました。僕は力み返って帽子をうんとつかみました。 帽子が痛いと言いました。その拍子に帽子が天の釘から外れでもしたのか、僕は帽子をつかんだまま、まっすぐさまに、下の方へと落ち始めました。どこまでもどこまでも、もう、草原に足がつきそうだというのに、そんなこともなく、際限もなく落ちていきました。だんだん、そこいらが明るくなり、雷が鳴り、しまいには、目も開けていられないほど、眩しい火の海の中に入り込んでいこうとするのです。そこまで落ちたら、焼け死ぬほかはありません。帽子が大きな声を立てて、助けてくれと怒鳴りました。僕は恐ろしくて、ただうなりました。僕は誰かに身をゆすぶられました。びっくらして目を開いたら、夢でした。雨戸を半分開きかけたお母さんが、僕のそばに来ていらっしゃいました。あなた、どうかお仕え。大変にうなされて。おねぼけさんね。もう学校に行く時間が来ますよ。とおっしゃいました。そんなことはどうでもいい。僕はいきなり枕元を見ました。そうしたら、僕はやはり五章大事に、日差しのピカピカ光る、2円80銭の帽子を、右手で握っていました。僕はずいぶん嬉しくなって、それから、ニコニコと、お母さんの顔を見て、笑いました。おしまい。